俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後サラリーマン下です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあとりあえず2024年になったので挨拶しときますか。
はい、
おめでとうございます。
何、声を揃えて言うとかじゃなくてもう言っちゃった
の。いや無理
そうだ、
そんなのいつも合わないんだから。
わかりました、わかりました。はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今年も俺またを始めていこうと思いますが、俺先月の末にさ、年末にさ、なんか言ってたよね、覚えてる？
なんとか監督とかポッドキャストにするみたいな話、
うん、なんかもっとあれしようみたいなね、
なんかもっとクリエイティブなサイケデリックポッドキャストとかって言ったんだっけ。
あ、クリエイティブ、
はい、そんな方向性だったと思うね。
なんて言ったっけって最初のさ打ち合わせで話したらさ、誰ももう覚えてなかったよね、うん、
覚えてないね。
この年末年始で回復して何かクリエイティブな感じになったことはありましたか？
ないんだけどさ、うん、早々に愚痴に一個すぐ終わるから、
う
ん、
分かった、
すぐ終わるんで、はい、僕と庄司さんでお仕事してるじゃないですか、いろいろ、うんうん、で新しいお客さんついてさ、
うんうんう
ん、
だったね。
そうそう、こういう提案一緒にやりましょうよってご依頼いただいたんですけどさ、1月22日提出期限なんですとおっしゃって、結構シビアじゃないか。
シビアだね、うんうん、
そうで年末までまず見積もりくださいっていうから頑張って出したんですね。で提案書も結構デザインとかまで作んなきゃいけないっていう感じで、こいつは大変だぞと思って、うん、いろいろその年末にどう進めましょうかっていう話をしてみたんですけど、
ギリギリまで、
うんうん、はい、もうお任せしますって言っていただいて、おっって思ったんですけど、頑張りますと思って、じゃあ、1月の4日5日には早々にちょっと叩き台出しますねって言ったんですけど、うん、9日まで休みなんで、ゆっくりでいいですよって言われたんですよ。嘘だって思って
。嘘って
思って。めちゃめちゃ集めたのに、全然お休みだったということですね。
いや、いいんですけどね。いいんですけど、時間ないよって思ったんだけどさ。
そうだよね。そうか。その後がきつくなるか。
そう
か。
うん、まあまあ同じようなことが起きていたな。吉田くんと。
あ、それと全然違う話なんだけどさ、うん、俺も一個思い出したことあったわ。うん、のしえさんの回あったじゃない。はいはいはい、漫画家を目指して脱サラしたけど、うんうんうんうん、なかなかその、うんうん、編集部の目に留まらなくて、どこまでリスクを犯して進んでいけばいいでしょうかみたいなメールいただいたときに、
うんうん、
3人ともさ、ひよってさ、うん、まあ、リスクそこまで取らなくても頑張ればいいと思うよみたいな、しょうもない話になったでしょ。うん、あの時、俺もリスクできるだけない方がいいかなとかって言ってたじゃない。うんうん、だけど、俺ちょっと一つ言い忘れてたんだけど、はい、よく考えてみると俺の場合はリスクを取らないんじゃなくて、はいはい、常にリスクだらけだからリスクをなくしていくことだけを一生懸命やっていかないと、すでにリスクはいっぱいあるねっていう状態だったっていうのをちょっと伝えきれてなかったなと思って、う
ん、バカでかい借金から始まってるもんね。
だから逆に言うと、まあリスクがなければ何もしないよねっていうことだなと思って俺の場合
ないと、ね、
でもだよ、俺的にはそのむしえさんの話だと漫画家だとするじゃない、はいはい、漫画家なんてそれこそリスクしかないんだから、やっぱほぼリスクっていう状況から少しでも引き算していく方がいいんじゃないっていうのは、
まあそういう話だよね。そういう話だよ。ちょっとなんか違ってたなと思って、うん、そういう話じゃなくなってたなと思って、うん、訂正しとこうかなと思って。
年始から、年始からよ。
コンテンツの話しようぜ、コンテンツの話
を。なんだよ、もっと明るい話しろよ。
明るい話しようということで、はいはい、じゃあ明るい話ということで、年末年始何か読んでますか、見てますか。
はいはい。私が行きます。
はいはい、どうぞどうぞ。
読み切ってないんだけどさ、ホラー好きじゃん、二人とも。
好きだ。
で、ちょっと影響されてきてさ。
うん、ホラー読むの？
いや、俺もホラー好きって言いたいって思って。うん、まあ、うちの奥さんがさ、シャレコはすごい好きでさ。うん、
いいね。
僕ら側なんだね。
そうそう、めちゃくちゃ詳しいのよ。クソ怖がりな
の。いや、大体怖いの好きな人は怖がりだよ。
そうだね。
ね。
いいなと思って、一緒に話したいなと思って、うん、でもさ、いきなりさ、ガチの読むと怖いと思ってさ、うん、ちょうどいいのないかなってこう探してたらあったんですよ、ちょうどいいの。
何それは映画本？
え、本。
あ、本ね。はいはい。
はい。ですね、相葉淵先生の、うん、対海アンドロイド開発研究室、角川書店の本です。
全然知りません、俺。
知らない。
ちょうどいい、うん、ちょうどいい、面白いんです
よ。ちょっと待って、もう一回言って、もう一回言って、何タイトル？
対海。アンドロイド開発研究室。
ああ、VS の対に、
そうそうそうそう、
会ね。会の アンドロイド。
アンドロイド開発研究室っていうタイトルで、めちゃくちゃ端的に言うと、アンドロイド対怪異っていう。
あ、面白いじゃん。
そう。うん、SF プラス、なんだろう、シャレコアみたいな感じで、うんうんうん、いいね、めちゃくちゃ高性能なアンドロイドのアリサちゃんが、いろんな怪異の調査に行くっていう話で、お化けは怖くありません、機械ですからって言って、怪異をぶん殴ったり、調査が優先だからって言って人全然助けなかったり、絶対行くなよ、行くなよっていうのを普通に突っ込んでったりするみたいな話。
いやー、なるほど。それも、ナローの足だね、でも。
あ、そうそう、
絶対安全域からっていう。
格読むで連載してたやつだの。格読むって小説投稿サイトなんだけど。
小説家になろうみたいなサイトでしょ。
そうそうそうそう。うんうん、そこで連載してて、小説も発売されてっていう感じなんだけど、うんうん、まあ、確かにそう、岩田さんの言う通りでちょっと、ね、ナロー系の足みたいな感じなんだけどさ。うんうん、シャレコは全然知らないから、ちょっとまだ楽しみ系なんだけど。あ、いいね。
なるほど。なんとなく分かったぞ。面白そうだ。
そうそう。うん、単話ごとに、あ、これ多分岩さんが言ってたやつのオマージュだなとか、うんうんうん、なんだ、キサラギ駅みたいな、なんか、うんうんうん、乗ってはいけない電車に乗って帰れなくなっちゃうみたいな話とか、うんうんうん、あとは、飲酒村みたいな、村に、迷い込んでとか。なんかね、その、素人向けというかね、初心者にすごい優しくて。
ああ、なるほど。で、定番を集めてみる。
そうそう。アンドロイドのアリサちゃんが強すぎるから、ホラーを怖くなくしてくれる。
ああ、確かに。怖い怖いじゃなくて、うんうんうん、そこに何かもう完全な強い強者みたいなのを入れることによって。
そうそうそうそうそう。で、自分機械なんで、みたいなのがいるから、怖くないんだけど。まだ読み切ってないんだけどね、半分ぐらいまで読んで、あ、俺にちょうどいいって。いう感じの怖さ。
ホラー初心者みたいな感じにちょうどいい。
とても良い。とても良いんです。これちょっと読んでみてほしいですね。ぜひ。なんで、うんうん、ホラー小説を今年ちょっと読んでみようかなと思って。で、もう一個買ったんです。ですね。近畿地方のある場所についてっていう本も買いまして。
それは小説？う
ん、これも小説。うんうんうん、なんか近畿地方のある場所にまつわる怪談を集めてたら、うん、なんか怖い事実が浮かび上がってきましたみたいなお話らしいんですね、うんうん、
これもなんか格読むっぽいね。今調べてみたら、
そう、格読む格読む、そう、うんうん、これはですね、怖そうだがまだ読めてないですね。
本当に結構怖そうな感じね。
そうそうそうそうそう。まずは対怪異アンドロイドでちょっと肩を鳴らしてから行こうかなと思ってるんだけど。
でもなんか今時っぽいね。その普通のさ、怖かったっていう話じゃなくて、うん、そこにさ、うん、完全体の強者を入れることによってさ、うん、無双みたいな感じの話の流れっていうのは、割と最近の流れかもしんないね。
ね、うんうん、最後まで読んでないから、最初どうなるかわからないんですよね。そのちゃんと怖くなっていくのかもしれないし、このまま強者が強者のまま終わってくる、
うん、かもわからないし。そういう、もういつものノリみたいなのを徹底してやるか、みたいなね。
そうなんですよ。なんでちょっと今年はこの辺をね読んでいこうかな。来年にはもうホラーといえばみたいな感じになりたいですね。
吉田がホラー目覚めたんだったらさ、俺も最先端ホラーを見てきたんですよ、映画。これ結構話題になってるよね。トークトゥーミーっていう映画で、う
ん、なんか前言ってたやつ見たいねとか言ってた。
3人のさ、内輪でなんか面白い映画ないって言った時に岩ちゃんが言ってて、うん、でそれでトークトゥーミーって、まあ今をときめく A24 スタジオが配給してる最新のホラーなんですけども、まあ見に行ってきたのね。うん、でまあ簡単なストーリーを説明するとSNS に投稿するための90秒間憑依チャレンジっていうのを若者たちがやってる。どっかから手に入れてきた怪しい腕の銅像みたいなのがあって、腕だけ。で、それを机に置いて、で、憑依する一人の若者が、まあみんなで回し合いっこするんだけど、それに手をつなぐ形で、握手する形で前に立って握手して。
うん、もう憑依はするのね。
そうそうそうそう。それでそこで、うんうんうん、Talk to me って唱えると、うん、その目の前に死んだ人の霊が出てくるのね。
怖いじゃん。
で、ファッて出てきて、まあ俺そこでビクッとしちゃったんだけど、うん、本当にちょっと気持ち悪く出てくるから。で、そこで私の中に入っていいよ、みたいな感じにすると、自分に憑依させることができるのね。
怖いじゃん。
で、90秒以内にその手を離せば、それを解けるっていうので、うん、で、90秒以内だったら、まあ大丈夫っていう話になってて、うん、で、みんなでもうぶっ飛ぶから、ちょっとした怪しい薬の代わりにそれでぶっ飛んで憑依で、うん、で、それでみんなで遊んでるっていうところなの、世界観なのね。うんうん、で、そこで、 90秒以上なんかのタイミングでやっちゃって、うん、そこから今までは安全じゃん途中でちゃんとやめればっていう話がだんだんとドツボにはまっていくっていう感じの映画なんだけど、うんうん、なんかねそれだけ説明すると昔ながらのって感じするけど、この映画を撮った監督が YouTuber らしくて、
うんうん、そうだね、
うん、それでだからその昔ながらからあるホラーみたいなんだけど、すごいテンポ良くてね、すごい憑依シーンとかもスタイリッシュな感じで、ちょっと怖いんだけど、どっちかというとその勢いとねテンポ感が良くてね、すごい新感覚な感じで面白かったよ。
見たいな。
いや面白かった、面白かった。サクッと見れる感じだったかな、1時間半ぐらいだしね多分。
あ、いいっすね、尺がいいっすね。
でさっき話したけどさ、これの配給会社が A24 っていう会社で、うん、俺いつの間にかさこの A24 って会社の作品すげえ好きなことに気づいて、
ね、
知ってる A24 って会社
これもだったみたいな感じだよね。後で振り返ってみると、
あんまわかんないんだよね、何作ってる。
まあ最近のホラーで言ったらミッドサマーとか、
ああミッドサマー、
それとかその人のあのアリアスター監督のミッドサマーで、そのアリアスター監督のその前のヘレディタリー継承とかね。
ヘレディタリーも良かったね、雰囲気ものだけど完全に。
でそもそもがさ、この A24 配給作品って最近すごい多分話題になってるのね、日本でも、うんうんうん、最近で言ったらあれか、アカデミー取ったエブリシングエブリウェアオールアットワンズとか、
あれもな
の、あれも A24 なのね。
全然ジャンル違うじゃん、
ね、そうそう全然ジャンル違うんだけど、まあ基本的に配給会社だから、そういう世界中のいろんなこれいいっていう映画を、
うん
うん、まあ買ってきて配給して、
うんうん、
でその作った監督に次はお金渡して好きなように撮らせるみたいな感じで、すごい新進気鋭の配給会社って今話題になってて、でできたのもね多分ね2012年だからほんと10年ぐらいの会社なの
ね。新しいよね。
で若い人が割と中心人物でいるらしくて、まあ簡単に言うとめっちゃ尖ってて面白い作品をバンバン出してる会社なのね。例えば監督で有名になる人とかさ、どこどこのスタッフとかは割と話題になるけどさ、なかなか配給会社の名前がすごい表に立つって有名になるって割と最近なかったなと思って、うんうんうん、で俺も最初この名前聞いたのはいつの頃だったかな、それこそでもバーンと A24 配給みたいな感じで出たのはヘレディタリーとかだったかな、うん、日本では、うん、でまあ新進気鋭なんだなみたいな感じで見てたんだけど、うんうん、ちょっと新作見てて俺この配給会社の作品結構好きなんじゃねと思って、変わった映画好きだから、うんうん、でちょっと調べて過去の作品掘ってみたら、まあ俺割と好きな映画もう出してる会社だったみたいで、で2012年できた後の2010年代だと、知ってるかな、俺実はこれ A24 出してたんだって思ったのが、エクスマキナっていう映画知ってる。
あったね。
これこの映画ね、全然期待せずに見たらめちゃくちゃ面白くて、
全然面白くなさそうだもんね。
そうそうそうそうそうそう、なんかよくある AI 最先端 SF みたいな感じ。
つまんなそう。
でしょでしょでしょ。これめちゃくちゃ面白くて、これ面白いなってちょっと変わった映画で、やっぱそれもノリとかも、うんうんうん、であとそれ面白いと思ったのと、あとヨルゴス・ランティモス監督のロブスターとかもこの A24 って知ってる？めっちゃ変な映画。
ロブスター多分俺見たか見てないかも覚えてないけど知ってはいる。
すごい変な、これもめちゃくちゃ変な
感じだよね。
ある施設に入って、で相方を探さないと、いわゆる恋人関係の相手を探さないと、うん、あの一定時間とか一定期間の間に相手を探せなかったやつは動物にされるっていう世界の話。
見たな、見たぞ、俺多分それ見てるぞ。
意地でも恋人探さなきゃなんないっていう世界の話なのね。
はいはいはい、
だからここら辺のすっごい変な映画でしょ、今説明聞いてると。
変な映画。
そう、尖ってるけど面白い映画っていうのをバンバン世界に広めてる会社だったりとか、あと結構そんなむちゃくちゃ変な映画じゃなくても、あのアカデミー賞を取ったムーンライトって知ってる？
うん、ああ、タイトルは知ってる。見てはない。
黒人主人公で、さらにあの LGBTQ。うんうんうん、お前面に押し出した映画っていうのも A24 円作品だし、あとはすっげえいい映画だなって普通に思ったのはレディーバードとか。あ、めちゃくちゃいい映画だよ。これは普通にいい映画。あと、まあ、また変な映画なんだけど、パーティーで女の子に話しかけるにはって映画、もう俺好きで。
ああ、あったね、あったあった。
ヘドウィグ&ザ・アングリー・インチって、あったでしょ？あれの監督のジョン・キャメロン・ミッチェルの最新作みたいな感じ。これも宇宙人の彼女ができるみたいな話だったんだけどね。なぜかみんなパンクロックな世界の中でね。
あ、グリーンナイトも A24
だからここら辺の映画とか全部 A24 で俺めちゃくちゃ好きじゃんと思って、好きな映画ばっかりで。あとはこれも割と日本でも話題になったけど、あとはミッドナインティーズか。
うん、ミッドナインティー
ズ、ね、ここら辺もめちゃくちゃ面白くて俺見てて、全部 A24 じゃねえってもう最近気づいたのに、
うん、もう結構見てるわ。こうやって見ると
今年はもうね、ちょっと A24 でまだ見たことないやつをガンガン見ていこうかなとかって思ってるんだけど、
一貫してちょっととんがってるよ、ね。うん、
めちゃめちゃ超大作とかでもなくて、ね、やっぱちょっと癖があるっていうかね、うんうん、ただ尖ってるなりには、ただ尖ってて本当一部のやつだけ好きだよねとかじゃなくて、割と新しい何かを感じさせるみたいな、う
ん、間口は広い感じがする。
面白いね。なんか配給会社で選ぶってあんまなかったから。あ、ビーフもか。
そうそうそう、ビーフも、そうそうそう。
あ、そうな、なるほど、見てるわ、うん、
ね、意外と
そうだ、ね、あ、見てたわっていう会社なんだよね。
まあそんな中、俺はですね、本当は映画で来たかったんですけども、映画見てないんですよ。
見てないのか。
久しぶりにちょっとゲームをしたんだね。
はいはい、何やったの？
しかもめちゃくちゃメジャーなゲームで、超ロングシリーズなんですけれども、もう多分2人も聞いたことがあるシリーズだと思います。セガ開発の龍が如く、
はい、ああ、新しいの出たの？
のセブン。新しくない、
ちょっと前
の
や
つ、ね、もう結構前に出た、
はいはいはい、
うん、龍が如くセブンをやったんですね。僕なんだかんだでやってて、多分全シリーズ手はつけてるけど全部はクリアしてないかもしれないけれど、まあとにかくですね、結構大体シリーズのナンバリングはクリアしてると思うのね。外伝物とかも出てるんで、もう外伝物とかこうリブートみたいな感じで出てるんで、かなりいっぱい出てるんですよ。こうゾンビと戦うやつとかも出て
る
しね。
なんか、うん、すごい出てることだけは知ってる。俺あんまりやったことないから、そのゲーム
でナンバリングでいくと今最新がセブンで、でその後にセブンガイデンっていうのも出てるんだけれども、まあ、シリーズのナンバリングとセブンが最新ね。まあこれ知ってる人は言わずと知れたこうご長寿有名タイトルなんだけれども、
うんうん、
こうちょっと変わってるのが人気者なんですよ。
うん、人気者だよね。確かカムロ町だっけ、歌舞伎町みたいなところで。
そう、歌舞伎町、リアルな日本の歌舞伎町を模したカムロ町っていうところを舞台にして、うん、まあ、時々舞台変わるんだけどね、うんうん、広島になったりとかなんだとか、うんうん、まあ、要は現実にある街っていうのを結構リアルに再現して、そこを6までは主人公である桐生一馬っていう元ヤクザの男がこう、うん、ヤクザのグループたちと、
まあ、高層を生き抜いていくみたいな。
放送っていうんでもないんだよね。個人的なこう女の子を守るためであったりとか、困ってる人を助けるためとか。まあ、桐生一馬、基本いいやつで、まっすぐな男気あふれる男なんだけれども、まあ、あくまで元任侠っていうところで、グレーゾーンを感じであるのね。正義の味方ではないわけよ。正義の味方的な立ち振る舞いではあるけどね。困ってる人を助ける感じだから。で、ずっとやってたんだけど、ちょっとセブンっていうのが結構、まあ、こんだけご長寿で出てるとマンネリだなってなったのか、ガラッと変わって、これまではアクションアドベンチャーって言ってこう街をうろうろしたこうチンピラとかサラリーマンとかに絡まれてアクションで戦うゲームだったのね。そこでエンカウントしてね、四角ボタンでパンチでコンボで必殺技でみたいな感じのゲームだったんだけれども、セブンからねコマンドバトル、要はドラクエ的な、
あ、昔ながらのドラクエっぽくなったって、なんかそれは聞いたことあんな、うん、
でこれだけでも何言ってんだって話だったんだけれども、このゲームね結構ヒットしたんですね。受け入れられた、受け入れられがたいだろうと思ってたんだけど、う
ん、RPG になっちゃったんだよね。アクション
になったのが RPG になったんだよ。アクションから RPG になって、でしかも主人公もチェンジして、ね、こんだけのご長寿シリーズで愛され主人公だから、変えたらまたね悪いことになりそうなんだけれども、まあいい方に転がってですね、主人公がこうセブンでは春日一番っていうアフロじゃないな、なんだろう、もう何パーマっていうの、ツイストパーマみたいなゴリッとしてる男なので、うん、でこれはまあこうとっても陽気で頭は悪いんだけども、まっすぐな正義感のヤクザでも破門されてるんだよね、この主人公っていうのが。もうざっくりと言うとなんだけども、この主人公っていうのはもうすごいおやっさんっていうのに、ヤクザのおやっさんに、まあ、ひょんなことでこう命を救われたもんで、おやっさんって感じでこうその組に入ることになって、おやっさんを神格化してるんだけれども、そこの若頭の代わりにこう刑務所に入ってくれってなって、でそれが多分27歳とかそんぐらいだったと思うんだけど、ストーリー上では。でもおやっさんにやっと恩返しができるって言ってこう喜んで無所に入るわけなんだけどね。で18年ぐらい入って多分出てきた時に43歳とか、まあこう、はい、年も近いってことでシンパシーがあるんだけどもで一応こう破門しなきゃいけないっていうことでいろいろあるから、大元の若頭がこうよその組の人を殺しちゃったっていうことだったんだけども、うんうん、 まあ、その代わりにっていうことで、うん、破門しとかないとこう組の門が殺したってなったらいろいろね問題があるんでってことで、その時点では破門されてましたっていうことにしなきゃいけないってことで、で要は破門された体で刑務所に入って出てきた時はもう一般人っていう形だったんだけど、迎えに行くぞみたいなこと言われてたら、出てきた時誰も迎えに来てなくって、43歳で、はてはてって路頭迷ってるけど、とにかくおやすさんだって言っておやすさんのとこに行こうとすると、もう組はなくって、なんかすごいでっかいライバル的なポジションにあった別の県の組と、なんか合併なのかちょっとね細かいとこ忘れちゃったけれども、のとこの偉い人になってて、おやすさんはそんなバカな、なんとかしておやすさんに会わなくてはってなるんだけど、なかなか会えない。で、別の目的を持った元デカっていうのと、こう、お互いの目的があるんだけど、とりあえず一時的に手を組もうみたいな感じになって、協力を得たりしながら、なんとかおやすさんの元にたどり着いたと思ったらば、撃たれて気を失って、気がついたらそこは横浜。一体どうなってるのか意味がわからない。とりあえず成り上がりだって言って、この現状なんとかしないとっていう風になって、っていうところからのスタートなんだけれども、うん、
で
も
スタートまで長かったな。
長い、長いね。ちょっと、なんかうまくまとめられなかった。ここからね、じゃあどうしようってなって、ドラクエだったらやっぱ王様がね、こう何々を倒してきてくれってなるんだけれども、困ったなーって言って、ハローワーク行くのね。で、仕事をしたりするんだけれども、そうするといろんな問題が起きたりとかしていくうちに、うん、こう仕事を転々としていったりして、で、ロープレイといえばさ、こう僧侶とか役割があったりするわけじゃない、うん、勇者とか戦士とか、このゲームもね基本やっぱドラクエオマージュしてたりするとこがあって、伝説のバットとかあったりとか、こうジョブチェンジができるんだけれども、ジョブチェンジするのにはハローワークに行かなきゃいけないのね。
結構面白い、ね、
ハロー面白いでしょ、その辺が。で、主人公もこうハローワークでジョブチェンジしてホストになったりとか、まあ、仲間も何にでもなるキャバ嬢になったりとか、ロックンローラーになったりとか、なんか他にもいろいろあるのね、
うん、
それ系がいっぱいあるのね、したりしながら、こう、あとロープレで言ったらさ、ファイナルファンタジーとかって召喚獣ってあるじゃない、
うんうんうん、
それに当たるものもちゃんとこれあって
何召喚するの、
あのね、ストーリー上で手に入れることもできるんだけれども、うん、サブクエストでこうなんやかんやあって赤ちゃんプレイをしてた組長、ちっちゃい組の組長と仲良くなってっていうのあったら、その組長を電話で呼び出して攻撃をしてもらうとか、とかあったりとか、なんかね、あと、ポケモンってあるじゃない、
うんうんうん、
このゲームにはね、スジモンっていうのがあって、そのスジの者たちっていうの、スジモン博士っていうのがいるんだけど、まあ、敵とエンカウントすると個性的な連中がいっぱい出てくるんで、それを倒すとスジモンの情報をゲットみたいな感じで、博士のところに行くと、まあなんかいいもんもらえたりとか、あとマリオカートみたいなのとかあったりとか、うんうん、もうやっててね、どう考えても企画会議酔っ払ってんのね。アイデアが全部酔っ払ったおっさんなのよ。どれを取っても、ちょっと俺うまく説明しきれてないんだけども、今の説明以上に
壊れてる。結局全部ブラックパロディというかさ、そういう世界観上、
うん。そうそうそう、世界観上ブラックパロディの集まりで、もう、絶対酔ってんのね、企画会議は。酔ってなきゃできないだろうみたいな感じなんだけど、ただ、こんな無茶苦茶なんだけど、うん、いかんせんこんだけ長い間ゲームを作ってきた腕があるわけじゃない。商品としてパッケージングしてきた、その技術があるもんで、あと、商品にしなきゃいけないからね、大きい会社だし、言うでも。なんで、きっちりゲームとしてはまとめ込んでるのね、
本筋のストーリーも。
うん、本筋のストーリーもちゃんとまとめ込んでて、で分かってんなと思うのが6までの主人公もしっかり出てくるの、で外伝の主人公はその6までの主人公で、8にはちゃんと最初からいたりとかして、こう子さんファンも決して忘れないこのサービス精神というか、うん、なんかやっぱちゃんとゲーム作ってる人たちってすごいなって改めて思った。こんなふざけてるのに、うん、完成度は高いと、
うんうん、
もちろんね、ご長寿タイトルなんでストーリー的にどうなんだっていうのもこれまであったんだけど、うん、でもやっぱゲームとしてはしっかりね遊べるものになってたりして、でロープレにいきなり変えてきて、何かもうむちゃくちゃになっちゃってても良さそうなもんなのに、うん、今まで以上にむちゃくちゃなのに きっちりまとまってるっていうのはちょっと神業だなって、今更だけどね、もう古いゲームなんで、おじさんにやってほしいロールプレイングゲームです。うん、わあふざけてんなっていうものが盛りだくさんだから、普通の勇者が魔王を倒しに行くロールプレイングに飽きた、もう子供の頃やり倒したおじさんこそ今このゲームなんじゃないだろうか。不動産転がしもあります。
ああ、面白そうだね。
サブクエスト。
本筋でよくそれで進むね。そんだけサブクエスト
あるんだよ、ちゃんと。ね、なんか大人が本気で悪ふざけしたなっていうゲームだなと思います。ぜひね、やってみてほしいですよ。おじさんにこそ。
いや、なかなかいいプレゼンだったかなとは思いますわ。うん、最新ではないけどね。うん、まあ。
最新ではないからこそ、うん、ないからこそ、興味なかったおじさんは安くプレイできますんで。
あ、
そうそう。今なら安いです。
という感じで、じゃあ今日は、はい、年末から新年にかけての3人の、2024年初プレゼンということでやってみたのかな、はいはい、
結局。プレゼンなんて大層なものではないです。
結局そうなったのかな。うん、どうですか、なんか結構3人とも年末年始でそれでも何か新しいことできたっぽくない？
多少なりともね、摂取しようとしてたね。
ね、この調子でじゃあ2024年はちょっと新しいことをどんどん取り入れていければなと思いますけども。
うん、新しくはないよね、うん。
まあ新しくなくてもいいんだよね。
いつも通りね、そうね。
今まで気づかなかったことにちょっと気づくみたいなのがいいかもしれないね。
そうですね。仕事の話はね。
なかなかね。
ね、うん、最初の数分のオープニングでなんか怪しい方向行ったけど、今年はこんな感じでいけたらなっていう指標にはなったのかな。はい、ね。ね、
これぐらいで、
まあまだ3日だからな。
そうだよな。
使い果たした可能性もあるよ。
もうすでに3日間で、まあ正月ってね、一番まあそれでもなんか時間ある雰囲気にはなるからね、一年の中で。
雰囲気がね、なんかお正月気分になっちゃうから、ね。
まあこれから追われていかないようにしたいなと今年は思うので、はい、気づいていこうかなと思います、今年は。
はい。気づきます。
ねえ、懺悔っぽいっすね、
うん。まあそんな感じで皆さんもね、僕たちに何か気づかせてくださいっていうことで、うん、年始めにしていこうかなと思いますわ。
はい、そうですね、うんうん、
じゃあ今日はこんなところで終わりにしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。
では、じゃあ今年も、俺またを改めてよろしくお願いしますということで、は
い、
今日はお疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。